今日はですね、祝福についてお話をしたいと思います。で、皆さんにお尋ねします。ちょっと、はい、戻します。はい、祝福とは何でしょうか。どなたか一人、祝福とは何ですか。はい、先生、いいです。どうぞ。あ、短く
いいですか。
一言でお願いします。
いいですか。はい、広辞苑という一般的な、
あ、すいません、あまりご詳しくない、一言でお願いしたい。
広辞苑という一般的な辞書によりますと、キリスト教で神から賜る恩恵となっています。
はい、ありがとうございます。はい、まあそういうことで私も実は始まるんですけれども、広辞苑ではですね、神の恵みが与えられること、またですね、もう一つあります。神自ら、あ、恵み、神様が直接与えられることですね。そしてその恵みを他者に与えること、ここまでです。神から直接恵みをいただいて、いただいた恵みを他者に与えること、これが祝福という意味です。しかもですね、これは他の宗教にもどれにもそういう概念はありません。実はキリスト教宗教とは言いたくないんですけれども、社会的にそう思われてますので、そう言わざるを得ないんですが、キリスト教だけで教えられてる、使われている概念ですということですね。はい、最初に神様はアダムを選び祝福されました。産めよ増えよ地に満ちよ。しかしアダムは罪を犯したために失敗に終わりました。次に神様が選ばれたのは、もちろん途中いろんな人選ばれましたが、特に祝福という意味で選ばれたのがアブラハムでしたね。はい、皆さんよくご存知ですよね。はい、そして祝福をされました。しかしそれはですね、特定の人だけが受けるものでした。アブラハムの子孫、いわゆる血筋によったのですね。それ以外の人は祝福から漏れていました。アブラハム、イサク、ヤコブ、またその12人の子供たち、子孫に受け継がれたのがアブラハムの祝福です。そのイスラエルの歴史は2000年 BC に始まり、2000年間続きましたですね。しかし AD60 年、イスラエルはローマ帝国によって滅ぼされてしまいました。そしてイスラエル人は世界中に離散しています。その次にですね、新約時代、神様の祝福はクリスチャンに与えられました。この下の方ですね、2000年前まではイスラエル人が神様の祝福を直接受けていました。しかし今や2000年前からはイエス様を信じるクリスチャンがその祝福を受けるようになったのです。その違いはですね、以前も学びましたが、イスラエルは血筋ですね、子孫だけが受ける特権がありました。しかし今は血筋ではなく、ね、国籍でもなく、信仰によって恵み、祝福を受けられることができるようになったのです。今はですね、クリスチャンの特権なのです。神様の祝福を受けるのはね。それはなぜかというと、イエス様が十字架にかかり、すべての人類の罪をあがなってくださいました。今では誰もがイエス・キリストを信じる信仰により、神様の祝福を受けることができるのです。旧約時代の祝福はアブラハムの子孫、イスラエルだけが受けました。しかし、新約時代、今の時代ですね、今誰もが神の祝福を受けることはできます。血筋にはよりません。私たちがイスラエル人ではありません。でも祝福を受けることができます。何によってでしょうか。 はい、誰かち、はい、大きな声で小さ、はい、大きな声で、はい、信仰によってです。つまりですね、クリスチャンが祝福を受けるということです。これは大切なことです。とてもまあ、初歩的なことではありますが、これをはっきりすることはとても大切です。私たちがどれほどの特権を得ているのかというのを再認識したいと思いますね。じゃあね、祝福祝福って言うけど、何が祝福でしょうか、ね、今日はいろんな祝福があると思いますが、3つに分けてみました。これはですね、クリスチャン、今のクリスチャン、イエス様を信じる者だけが受ける祝福です。はい、まず救いですね。そして2番目が喜び、そして3番目が主の内住、この3つについて学んでいきたいと思います。はい、まず救いですね。私たちクリスチャンは非常に、まあ、自分でどう思っているか分かりませんが、安心した精神、安定した精神状態、自信に満ちた人生観、神に対する信頼を持つことができます。できます。もしできてないなと思ったら、ちょっと吟味してみてください。はい、その土台となるものは何でしょうか。それは私たちの救いです。救いとは、皆さんご存知のように、罪が許され、神様がおられるところ、死んだ時にですね、天に行くことができるという保証があるということです。これをですね、別のことで言うと、つまり私たちの名前が天に記されているということです。これ見分かりますか。はい、川野さんは下は何ですかね、川野の名前。
三吉
さん、はい、天国にですね、はい、あなたの名前ありますか。
あります。
はい、よかったです。なかったら大変。
そうです。
はい、では今日ですね、ルカの10章17と20を読んでみたいと思います。聖書を開ける方は開いてください。聖書を開くのが苦手な方は、前にも出ていますので、皆さん一緒に声を合わせて読みたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスの行こうとしておられた町々に前もって2人ずつ使わされていた72人の弟子たちが喜んで帰ってきてこう言いました。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。するとイエスはこうお答えになりました。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ここですね。なぜ喜びなさい。あなたの名前が天に書かれているからです。じゃあここで質問しますね。はい、あなたがですね、悪霊に命じたら悪霊出ていきます。すごいことじゃないですか。経験したことありますか。命じたら悪霊が従って出ていくんです。じゃあそれとして一方で、あなたの名が天に書き記されています。さて、あなたは正直にどちらを喜びますか。正直まあね、正直ですよ。
天に記されている、悪霊は関係ないそうです、ね、
まあ、例えば、まあ、やっぱりそういうのをですね、喜ぶ人がいるんですね。だって悪霊だって従うんだから、こう痛快じゃないですか。でもそれのレベルではないね。天に名前が記されているとはどれだけ素晴らしいことか、私たちは再認識したいと思います。喜びましょう。あなたの名は天に書かれています。はい、次ですね。はい、 日は観覧における喜びです、はい、観覧における喜び、また私たちが喜んでいられるのは長い目で物事を見ているからであり、この人生でいかなる苦難や挫折を味わおうとも神が共にいてくださることを知っているからです。またイエス様が模範を示してくださいました。常にイエス様は私たちに模範を示してくださいます。そして苦難をも喜んで受け入れ、天のお父様に従い通されました。ここもちょっと皆さんと読みたいと思いますが、ヘブル書12章の2節ね、まだここに前にありますので、これを読んでいただいていいです。じゃあいいですか、一緒に読みましょう。3、はい。
イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
そうですね、もうどんな患難苦難があろうとも、イエス様の十字架に敵するものは一切ありません。もうそれだけイエス様の十字架は過酷なものでした、はい、でもそれをイエス様は忍ばれました。なぜでしょうか。それはその患難のある十字架の前にある神様のイエス様の姿を見ておられたからです。今は永遠に天でですね、神様の御座の右に着座しておられます。それは十字架を忍ばれたゆえです。イエス様であっても、もし十字架を避けられたら、この御座の栄光を受けることはできませんでしたね。はい、神様は無意に苦しみを与える方ではありません。試練の脱出の道も備えられています。またそれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますとあります。ですから信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様が最初に患難における喜びを示してくださいました。これクリスチャン以外できないですね。楽しいこと、自分の思うようになるときは誰でも喜べます。しかしそうじゃないときに喜ぶのは、信仰がないと喜ぶことができません。はい、じゃあ3番目ですね。3番目何だったでしょうか。はい、聖霊様がおられるということですね。一人一人のうちに聖霊内住の喜びです。神が私たちの人生や命の中に臨在しておられるということにゆえに、私たちは喜ぶことができます。神の国は義と平和と聖霊による喜びですとあります。私たちのうちに神の国があるから喜べるのです。私はイエス様を信じてから心の奥に平安があります。問題や悩みがあるときは、表面に波風が吹くこともあります。もちろんあります。大波、小波ですね。でも、そんなときでも、心の深いところには、いつも動かされない平安があるのです。それは、私のうちに聖霊様がいてくださるからであり、神の国があるからです。私たちクリスチャンはいつも喜ぶことができます。主の喜びに満たされることができます。3つ今日学びました。1つは、私たちの名が天に記されている、記されているからです。またいかなる困難にあっても、神がすべてを益に変えてくださるという信頼の喜びがあります。 また神の霊に満たされ、創造主との交わりがあるという喜びです。もうすぐグループタイムに入ります。これは私たちが常に楽しいですね、ルンルンとかではなくて、救いの確信があり、常に主が最善をなしてくださるという信頼と希望があるからです。また私たちのうちに主がおられます。なんという祝福でしょうか。では今からですね、グループタイムに移っていきたいと思います。2つ質問あります。はい、1番目。今祝福について、話しましたが、その中からでもいいですし、皆さんが日頃考えていることでもいいです。はい。主の祝福とは何ですか ?2 番目。ではあなたはその祝福を受けていますか、またそれを喜んでいますか。喜ぶということは実感しているということですよね。そこまでいったら幸いですね。幸せですね。そんな人生を送りたいですけども。はい。今から、20分ですね。11時20分まで。グループタイムを持ちたいと思います。祈りで始めて祈りで終わってください、はい、今日はですね、祝福について学んでいます。祝福とは自分の願う人生を送るということではありません。今日は主の祝福を3つの喜びにまとめてみました。1番目、救いの喜び、ね、主は喜びなさいと言われました。2番目、患難時の喜び、患難の時にあっても喜ぶことができる。3番目、主の内住の喜びです。なぜなら神様の祝福は喜びを伴うからです。喜びとは単なる楽しいとか嬉しいという感情ではありません。実はですね、祝福と言われるものは他にも多くあります。聖書にも多くあります。もちろんそれを求めてもいいのです。病気の癒し、健康、経済的繁栄、問題解決、家庭円満等々。しかしですね、それらは誠の神様の祝福ですね。ここで定義された神から直接受ける祝福以外でも受けることができますね。例えば病気ですと自己管理や病院で受ける手当、本人努力等によって獲得できます。一生懸命働けばお金も入ります。またですね、ここ大事なんですけど、他の宗教でも得ることができるものもあります。まあ、光とか聞かれたことありますか？あの人たちはね、こう、まあ、街に出て行って、病気の人のために祈ったりしてるんですね。実際に、癒される人もいます。しかしそこは非常に気をつけてください。サタンはこの世の君なので、地上においては力があります。神様ご自身があなたにですね、この地をあげるっておかしいですけど、一時的な支配権を与えておられるのです。ですからサタンは力を持っています。しかしそれは人々を惑わし、人間の欲望を満たして破滅へ導くのです。サタンの目的はそうです。途中あなたたちに、ね、満足させたり、繁栄を与えたりすることはできます。しかしそこに求めることはしないでください。決して偶像を拝まないようにしてください。今日学んでるですね、3つの祝福喜びは他から受けるものはものではありません。誠の神様だけが与えることができるものなのです。では今日ですね、少し困難時の喜びについて考えてみたいと思います。 こ入ります。覚えてくださいね。はい。じゃあ祈りが叶えられない時もありますね。本当にそれ、例えば病気の癒しとか問題解決、祈っても願いが叶わない時もあります。箴言には期待が長引くと心は病むとあります。その叶わない理由として考えられることを3つ挙げてみました。1つは悪い動機で願う時、自分の欲望のためですね。2番目、今は時ではない、今は答えが与えられる時ではないということです。悪いとかそういうことではない。伝道者の書には、すべての営みには時がある、神のなさることはすべて時にかなって麗しい美しいとあります。次3番目、私たちが願っているような形ではない、もっと良い答えを神様は持っておられるということです。とにかく神様にお任せすれば一番いいものをくださるということですね、はい、ロマ書には、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、また望みが叶うことは命の木である、その望みがですね、イエス様の御心にかなうように私たちは求めていきたいと思います。そしてこの希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。失望せず主を信頼して歩み続けましょう。神様は私たちに将来と平安を与えると約束しておられます。今はどのような状態であっても、主の祝福の約束を信じるとき、私たちは喜ぶことができるのです。はい、ではちょっとですね、振り返ってみますね。はい、まず基本、祝福とはどういうものだったでしょうか。ここに書いてあるんですけど、まずですね、そもそも祝福は、じゃあエリさん読んでもいいです。
祝福は神が自ら恵みを与え、またその恵みを他者に与えることです。
はい、そうです。これが祝福の定義と思ってたんですね。誰から、もちろんいろんな人からもらう祝福もあるでしょうけど、聖書が言う祝福とはですね、神自らが与えるものです。神様から受けるものが祝福です。そしてそれは今はですね、今はクリスチャンだけが受けることができるんです。もちろんいろんな恵みがあります。自然の恵みとかですね、神様は誰の上でも雨を降らせて、誰に対しても公平にしておられます。しかし神様のこの今学んでいる特定の恵みはクリスチャンしか受けられない。なぜでしょうか。なぜクリスチャンだけエコひいきですか。誰か言ってください。なぜクリスチャンしか受けられないんでしょうか。
信仰があるから。
そうです。一つ、ただ一つ条件があるのは、信仰によって受け取ることができるからです。で、信仰を持っているのは今クリスチャンだけなんですね。ここ大事なところです。いや、旧約はイスラエル人だけが受けたんですね。もちろん中に混じった人もいますが、それは例外です。基本イスラエル人だけが受けた祝福がある。しかし今新約時代はクリスチャンだけなんですよ。クリスチャンだけが受け取ることができる祝福があるということです。まずそれをですね、気づいて自覚して、どれだけ私たちが祝福を受けているのかと自覚すること、とても大事。なぜならそれで終わりじゃないからです。まず受ける、それを他に与えることまでが祝福だと言ってるんです。独り占めを神様は喜んでおられます。 だから伝道しなさいって言うんですね。だから、まあ、いろんな形でありますけども、信仰を持つ人だけが、クリスチャンだけが神様の新しい恵みを受けることができます。はい、でぜひ覚えてほしいのは、しかもそれは他者に与えることがセットですよということですね。なぜなら皆さんも自分で神様に出会ったと思ってるかもしれないけど、その背後に祈ってくれた人、イエス様のことを、この恵みを伝えてくれた人がいるからです。だから私たちも他の人にそういうことをしていきましょうということなんですね。はい、うん、だから自分が受けるだけでなく、受けたものを他者に与えることが祝福です。自分のことだけではなく、他の人のことを顧みなさいとあります。あなたは神の子として、人を思いやり愛するものとなりましょう。祝福するものとなりましょう。聖書には、受けるよりも与える方が幸いであるとあります。はい、まあ、実はこれはちょっと復習になるんですが、1月にお話しペイフォワード聞かれましたよね。初めての方もおられるかもしれません。もう一度お話しますね。はい、ペイフォワードという言葉を覚えていますか、ね。はい、受けた親切や祝福を別の誰かに渡して、喜びの輪を広げていくことです、ね。はい、原作者は治安の悪い町で車がエンストしてしまいました。そして車に近づいてくる男2人に恐怖心を抱きます。しかし彼らはハイドの車を修理してくれたのだった。そこからこの善意を他人へ回すという思考が誕生しました。これはまあストーリー、物語なんですけれども、読みます。アルコール依存症の母と家庭内暴力を振るう父との間に生まれた少年トレバー。中学1年生の彼は社会科の授業で担当のシモット先生と出会う。先生は、もし自分の手で世界を変えたいと思ったら何をするという課題を生徒たちに与えました。トレバーの考えは、ペイフォワード、自分が受けた善意や思いやりをその相手に返すのではなく、別の3人に渡すというものだった。トレバーはこれを実践するため、渡す相手を探す。仕事に就かない薬物中毒の男、シモネット先生、いじめられている同級生、いろいろと試みるものの、なかなかうまくいかず、ペイフォワードは失敗だったのではないかとトレバーは思い始める。しかし彼の気づかないところで、このバトンは次々に受け渡されていた。しかしある時、彼はいじめられている友達を助けようとしてナイフで刺され死んでしまいます。最愛の息子を奪われ、深く傷ついた母親の前に多くの人と、あ、ごめんなさい、これでしたね。ちょっとこれがですね、この考えたですね、一人が三人に渡していくと世界が変わるのではないかという彼の考えでした。しかしなかなかうまくいきませんでした。そして彼はその途中で、お友達に刺されて亡くなってしまいます。深く傷ついた母親の前に多くの人たちが現れました。それは息子トレバーが渡した愛や思いやりを受け取った人たちであったというストーリーですね。彼の知らないところで多くの人に愛が、思いやりが届いていました。誰かから親切や祝福を受けたとき、その人にお返しをするのではなく、別の誰かへ親切や祝福を渡して 喜びの輪を広げていくという考え方です。ペイフォワードの心は今日の主題である祝福、またそれを伝える、渡す、与えるということに通じるものがあります。で最後にですね、最後に皆さんと、では祝福とは何だったでしょう。そもそも祝福は何だったんでしょうか。誰か言いますか。はい、じゃあ、はい、祝福とはですね、はい、神からですね、大事なところですね、神から直接与えられるものです、ね、そして今はクリスチャンだけがそれを受けることができているということです。これとても大事です。それを自覚しないと人に与えられませんね。自分はね、もう全然神様信じても喜びもない、そんな状態だったら人にね、イエス様話してあげたいとも思いませんね。でここがスタートです。私たちだけが神様の祝福を受け取ることができるんですってこと。なぜならイエス様を信じてるから、それだけ。だから他の人もイエス様を信じたら神様の恵みを直接受け取ることができるんです。しかしそれは自分で終わるのではなくて、あなたの周りの人に与えることもですね、含まれているということですね、はい、これが定義です。そして今日は私は3つの祝福についてお話をしました。祝福はいっぱいあると思います。1番、救いですね。これはもう土台ですよね。もうこれがなかったらどんなにこの地上で幸いな人生を送っても、もう永遠をですね、神様から離れたところで苦しみながら暮らすことになります。こう救いは必須です。はい、じゃあ次3番目にいきますね。主の内住、これはイエス様を信じた人には聖霊様が住まわれると約束がありますので、これはもう皆さんがイエス様を信じている限りは救い、内住は神様が保証されています。で次、喜びですね。患難時に喜べるか、これちょっともうちょっと信仰が試されると思いますね。さあ、救われてイエス様を信じてすぐは案外順調にいくんですよね。何でもこう叶われて、しかしある程度いくとなんかだんだんこううまくいかなくなって問題にぶつかったりします。それは訓練をされているからです。で自分の思いではなくて、自分の願いではなくて、神様の御心を求めるようにですね、でそれが最善だということを知ることができるように、神様は私たちを訓練されます。はいですね、3つの祝福、喜び、私は喜びとしました。あなたはすでに受けています。しかしそれを自覚して喜んでいますか。喜んでいますか。聖書は進めています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この祝福を周りの人たちにも渡していきましょう、与えていきましょう。それはですね、クリスチャンにしかできないことだからです。クリスチャンだけが神様の直接の恵みを受けることができ、あなたの周りの人にそれを与えることができます。ではお祈りします。はい、ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は祝福として題してお話をしました。主の祝福、それは神様あなたから直接いただくものであり、現在はクリスチャンだけがその恵みに預かることができます。それはただただ信仰のゆえです。そしてそれはクリスチャンが受け取るだけではなく、それを周りの人に、愛する人たちに渡していくことだということを知りました。 感謝いたします。どうぞそれを実行させてください。また私たちには救いの喜びがあります。患難時にあっても主を信頼し、またあなたを益としてくださる期待をして喜ぶことができます。また聖霊様が私たち一人一人のうちにいてくださっています。平和、義、平和、喜び与えてくださって感謝いたします。どうぞこのことをもっともっと自覚して日々喜ぶことができますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では先生とお